はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナリティです。
はい、お願いします。
ちょっとですね、
うん、
今もう僕日本にちょっと飽きてきているところがあるので、うんうん、世界に目を向けているんですけれども、
日本も面白いですよ。
まあまあ、もう満喫したかなと思っていて、うんうん、世界どんどん行っていこうと思いまして、
ほう、
でどうやってそれを選ぼうかなって思った時に、
うん、
映画だなって思ったんですよ。
どういうことですか？
映画で出てくるシーンで、
うん、
海外の 名場面とか、
うんうん、
名所ってあると思うんですよね、うん、
ありますね。
その中でもやっぱり人気のあるところって結構いっぱいあるんですけど、
確かに各有私もあれですから、ジョーカーのね、ジョーカーステアーズ、はいはい、あの階段行きましたからね、はいはいはい、確かにそういうのはいいかもね。
確かにそういう感じのね、観光の仕方もあるじゃないですか、う
ん、いいと思いますよ。
で、僕これだって思ったのが、
お、どこですか？
ローマの休日だったんですよ。
おお、いいじゃない
ね、イタリアで、うん、で、ローマの休日の中でも、
うん、
オードリー・ヘップバーンがジェラートを食べるシーンっていうのがありまして、う
ん
う
ん、はい、
で、まあ、それが結構可愛らしいわけですよ、
うんうん、
これやりたいなと思って、
うん、
僕がね。
あ、いいですよ、いいと思いますよ、まあまあ、すごくね、オカルトグルマーでもあるし、はいはい、ジェラート食べるのいいじゃないですか。
なんで、うん、その場所、スペイン階段っていうところなんですけど、
スペイン階段っていうか、はあ、う
ん、そこに行ったんですよね、
はい、
で、ジェラート、
うん、
同じもん買って、
うん、
同じように優雅にその、スペイン階段でね、食べたんですよ。
満喫してる、
うん
うん、
したらピピピピピって言って、
うん、何ですか？
ホイッスルが鳴って、
ホイッスル、はい、何ですか？
見たら警察官が
走
ってるんですよ。
うん、
なんだろうなって思ったら、
確かに
ジェラート持ってる手をグイッてこう羽交い締めにされまして、
あなたの、
はい、
はい、
で、そのまんま連行されましたけどもね。
何をしたんですか？
いや、ジェラート食っただけなんですよ。
いや、そんなんでそんなね、羽交い締めっちゅって後ろからグーでしょ、そうそう、するわけないし、そんなの
ちょっとよく分かんないなって思って、
うん、おかしな話ですよ。言った方がいいわ。
ローマの休日ごっこするんじゃねえってことで、
うん、
怒られて、
うん、
スペイン階段では絶対にジェラートは食べてはいけないっていう法律があるそうでして、
ほな、しょうがないね。
まあ、僕のボンミスということで
捕まってしまったんですけど、ちょっと待ってくれ、やるわけないやろ、はい、そんなこと。
なんでです？
ローマの休日のジェラート食べに行くみたいな、
いいよ、
もっと他にあるでしょう。
映えで、
嘘つけ、
行きたいと。
行ってないだろう、何の話とんねんこれ。
これはあれなんですよ。
何ですか？
イタリアの珍法律というか、変わった法律で、うんうん、やっぱオードリー・ヘップバーンの影響なのか、うんうん、ここの場所でジェラート食って、
うん、
もう写真撮りたいっていう人が山ほど出てきて、
ダメなんだ。
そしたらその歴史的建造物なんで、うん、保全できないんですって。その要はめちゃくちゃジェラート落とすんですって、
う
ん
う
ん、
ああ、そういうこと。
食べる時にこぼさず食えるのが難しいらしくて、
うん、
まあ大きな塊がバンバン落ちてるみたいな、
はいはい、
いうことらしくて、うん、取り締まられるようになったという話なので、ね、皆さんもローマの休日ごっこするときは気をつけていただきたいなと、
はい、
話です。
ありがとうございます。それではいきます。教えて都市伝説、
はい、
はい、この企画は我々が話したい話をするという企画なんですけれども、
はい、
岸本さんがですね、まあ、この音源の方でも話されていました、あ、万博のね、
あ、はいはいはい、
話をされておりましたけれども、
うん、
ついこの間私も万博に夫婦で行ってきまして、
はい、
まあ、急にね決めて万博行ったんで、うん、パビリオンとかに入ったりはできなかったんだけれども、
うんうん、
まあ、雰囲気だけ楽しむために入ってぐるーっと回ったんですよ、
うん、
今ね人そんないないよ。
なんかあれらしいですね、
うん、
だいぶ落ち着いたっていうことみたいですね、うん、今
歩いてぐるーっと、まあ、その建物とかね、その各国の建築物を見るだけでも結構楽しくって、
うん、あ、なんか入らずってこと？
ええ、入らず、入っている人を見てた。
それは楽しくないんじゃないですか？
なんでですか？
いや、え、だって見てるだけでしょ？
だって僕ディズニーランドもああいうコースター、はあ、ジェットコースターとか、はあ、なんか乗り物系僕一切乗らずに、
うん、
彼女だけ乗ってそれを見送るということしてますよ、う
ん、それ楽しくないじゃないですか。
いや楽しいですよ。何そんなこと言うの。
何が楽しいのかな。
え、乗るタイプ。
え、もちろんもちろん
僕一切乗らないタイプなんですよ。
え、
うん、
行く意味ある？
なんで？いやそれで僕満足なの。
あ、そうですか。
うん、満足なのよ。
はあ、
僕、
まあまあいいっすけどね、別に
乗らないんで。
お金同じだけ払ってるわけだからね。
まあね、あの乗り物苦手なのよ。
うん、
酔っちゃうし、
うん、
吐いちゃうし、具合と機嫌悪くなるし。
うん、人混みもあれだしね。
そうそうそう。あのね、
うん、
性格上なんですけど、
うん、
並べないんですよ僕。
1時間2時間
そう、
うん、
嫌なのよ絶対。
でもあれあるじゃないですか。
何
なんかあの
ファストパス的な
やつ。ファストパス的なやつ。
いやでもお金払ったとって、
うん、
数十分待ちでしょあれ。その1時間半とか2時間とかが30分、まあまあね、僕30分も待てないんですよ。
ほう、
気短くって短期で、
うん、向いてないじゃんもう
行くのにね、
テーマパークに。
だからその列見ただけでもうえーってなっちゃうの、
うん、
そもそも僕あれですから、ディズニーランドに初めて夫婦で行こうっていう時に舞浜の人の数に怯えちゃって、
うん、
ディズニー行かんと帰ったからね、
その
日のチケットあったのに、
うんうんうん
うん、楽しめないなこれと思って。
まあまあでもそれは助かったと思うよ、ディズニー側も。
なんで
そのそういう、そういう顔色の人たちいっぱいいたら嫌だからね。
そうでしょ、うん、でまあ行ってきたのよ、
うん、
行ってぐるーっと回ったんだけれど、パビリオンとかあとショップね、
はいはい、
ショップはちょっと並ぶんですけど、
うん、
まあまあ僕もショップを入ってね、まあ、
30
分ぐらい待ったら入れたのかな、
うん、
結構商品もたくさんあって楽しめたんですけど、
うん、
あの配信者
そう
おるね。
あのなんかね、
うん、
最初の情報では、
うん、
ダメなんじゃないかって話になってて、そうそうそう、なんかそれを撮ってるやつ注意してる人とかいたらしいですけど、うん、今は
おるよ。
おる。
おるよ。でもあれが配信なのか、うん、それともテレビ電話なのか。
テレビ電話、あ、
ビデオ通話みたいな。
あ、はいはいはい、
うん、あの外国人とかさ、ビデオ通話してる人も多かったのよ。
はははは、
日本人もやってて、うんうん、これを配信なんか、それとビデオ通話なんか分かんないんですよ。まあ、でなんか
配信の
調べてみると、
うん、
有料だったりとか、あとはその商業につながるような配信はしたいかんみたいなのを見たのよ、
うん、
だけどしてる人もいるじゃない、
うん、
よく分かんなくてルールが、
うん、
だけれども結構楽しかったよ、
うん、
ぐるっと回るだけでね、まあ、今度行ってみようと思うんだけれども、
はい、
で虫も別にいなかったし、
なんかね、
うん、
ゆずなんだっけ、ゆすなんだっけ、
めまといとゆすりか、
ゆすりかだ、
うん
うん、
この2種類しかいないですから、
うん、
あの頭の上ぐるぐるぐるって回ってるね、
うんうん、
あのハムシ、
は
あ、うん、別にいなかったし、
大していないと、
うん、大してというかいなかったっすよ、
うん、おそうそう、
うん、ただその日本人だけじゃないんで来てる人たちが、うんうん、やっぱちょっとしたルールみたいなのが違ってて、
うんうん、
ちょっと分かるかどうか分かんないですけど、芝生があるじゃない、
はい、
で椅子があるのよ、
うん、
で椅子に座るじゃない、
うん、
椅子に座れなかった人って芝生に座るのよ、
はいはいはい、
そのブルーシートしかないでね、
あのなんていうか漫画のワンシーンみたいな感じ、
あ、そうそうそうそう、お前のパンチ強かったぞみたいな感じ、
青春の感じ、ワンシーンみたいな、
ね、芝生にふっと寝っ転がるのよ、
うん、
で別に寝っ転がる人がいてもいいと思うのよ、
うん、
僕はちょっと嫌なタイプなんですけど、
うんうん、俺もちょっと苦手かな。
外国人普通にあの道端寝っ転がるね。
へ
ー、
え、その芝生ないとこ、
ないとことか、
それはもう蹴っていいんじゃないですか。
いや蹴っていいとかじゃなくて蹴っていい、蹴っちゃダメっていう選択肢に行かないの、そもそも、
はあ、
人間であるならば、
うんうん、
危ないですからね。
それは なんで
結構いたよ、しかも
芝生が余ってないからってこと、
うん、そう、
お、まあまあだからあぶれちゃったわけだ、
うん、芝生にも入れなかった人がそこら辺寝っ転がってたりとか、これええんかなと思いながらね。
それは取り締まるみたいな人はいないわけでしょ。
ああ、いないいないいないです。
てかもうしょうがないよね。
そうそう、スタッフの数足りてないんじゃないかなと思いますけどね。あの道聞こうにも聞けないし、人がいないからね。
まあまあまあ、人だらけの中にね、うん、スタッフ数人ポツポツじゃ、
ああ、まあ、
わかんないですもんね。
まあ、そんな感じで、まあね、行ってみてください、今。普通に、空いてるんで、
うん、
どうかなと、まあ、それだけの話なんですけど、
はい。
はい。まあ、ここからです。ちょっと話させていただきます。
うん、
FNN プライムオンラインさんが報じております。 あるですね、大事な傑作が盗まれたっていう事件が、FNN プライムオンラインさんで報じられております。
はい。
それがですね、幽霊画なんですね。
あ、幽霊画。
そうなんですよ。なんかね、障子がありまして、その前に不気味な顔つきをした髪の長い、うん、まあ、いわゆる幽霊ですよね、女性の、はい、それがぐっとこちらを睨みつけているみたいな幽霊画があるんですよ、
うん、
この幽霊画がですね、傑作と言われてるんですね、
うん、
斬新な構図だと、
うん、
そのですね、幽霊画が盗まれたんだけれども、
うん、
犯人を捕まえたんですね、
うん、
その犯人を捕まえたのが78歳のご住職なんですって。
うん、
でですね、まあ、お寺のですね、訪ねてみると本物の幽霊画が証拠品として警察にあるということで、
うん、
複製品が展示されているらしいんですね、うん、本来ならですね、予約者のみが参拝できるこのお寺にですね、30代とおぼしき男性が突然やってくる、
うん、
すると山口ご住職、お参りしたいんですけれども本堂の方を開けてもらえませんかというふうに電話してきたというふうに語るんですね、ご住職、
うんうん、
で男の願いをですね聞き入れてお寺の鍵を開けたんですって、
うん、
そしたら受付付近で待つようにって男に指示したんだけれども、山口さんとその奥様ですね、正面の部屋の雨戸を開けるためにその場を離れるんですよ、
うん、
その時に男がですよ、
うん、
驚きの行動に出たというふうに書かれている、
うん、
それというのはですね、勝手に本堂の方に行って真っ暗だったんだけれども、そこで掛け軸を取って、
うん、
雨戸が開けるのが終わる頃になって本堂の方からダーッと走ってきて、男は本堂に侵入して幽霊画を盗み、靴も履かずに逃走したって言うんですよ、
う
ん、でこれ大事な傑作やから、
うん、
山口さん78歳なんだけれども、
うん、
慌てて男の後を追いかけるんですよ、
うん、
30代ですからね、見た目
78が、
そうですよ、
うん、
でずっと追いかけて、で男が見えたと、で右の方にぐるっと回るのが見えたから、ここまで来たら、まあ、20か30メートル先やなと思ったらしいんですよね、
うん、
で走って追いかけるのは体力的に厳しいと、
うん、
愛車の軽トラがあったからそれをグッと乗って、
うん、
ぐーっと追跡して、で男を取り押さえるんですよ
78歳が
そ う,
お
う軽トラ走らして、
おう、
ね、で50メーターか70メーター行ったところで犯人に追いついて、
うん、
走ってる前に回り込んで、
うん、
犯人もですね疲れてたんですって、
うん、
で諦めて座り込んでしまったんで、
うん、
軽トラから降りてとりあえず返しなさいって言って、
うん、
掛け軸を受け取ったと、
うん、
それ犯人もごめんなさいっていうふうに謝る、
うん、
その方というのは無職の土井さんという33歳の方だったんですね、
うん、
山口さんと本堂へ戻り、警察の到着を待つ間深く反省している様子だったっていうふうに言ってですね、
うん、
山口さん、そこまで一生懸命に彼が幽霊画に対して思っていたことがあるのかなと思って、それがちょっと方向が違っただけで今回の行動をしたんかなと思うんで、罪滅ぼしをした後はまた幽霊画の掛け軸を見てくださいって、見させてくださいって言ってこられるような関係になればありがたいなと思いますって言ってるんですよ、
うん、
また盗むやろ
っていうか
こんなやつ
え、それ何の目的だった。
あー、でも多分転売やと思うんですよ、まあ、そうや
ね、普通に考えたら
そう、ね、彼ね、無職らしいんですよね、うん、なのでおそらく転売じゃないかなと思うんだけど、ただこんだけ有名な傑作って言われている幽霊画って転売できんのかなって思って、
うん、そうね、まあなんかでもちょくちょくあるじゃん、あの、うんうん、有名なさ、
はい、
ピカソの絵じゃないけど、うん、なんかそういうの パクられたりとかってあるじゃん、
はいはい、
実際結構、うん、あれってだから売るところがあるってことだよね。
あ、でも
シンジケートみたいな、
あの前なんかのニュースで見ましたけど、海外ですけど、
うん、
盗んだものが有名すぎると買い手がつかないんで、
うんうんうん、
美術館に返すんですよね。
ああ、売りさばけなかった
んですか。そう、売りさばけないからちょっと返すんでいくらかくれませんかみたいな交渉に入るみたいなとか、はあはあはあ、それか捕まったりとか、やっぱり
まあね、
うん、
今ならメルカリがあるからあれでしょうけど、うんうん
うん、いやどうなんでしょうねこれもねっていう、まあお金に困ったから幽霊画に目をつけたっていう、よう知ってたなと思いますけどね、この幽霊画のことをね。
で価値はあるってことなん でしょ多分。
うん、いや多分ね、うん、でたたりやらなんやらあるかもしんないってみんな思うじゃない、
うん、
そんなよりやっぱりお金の方がっていう、
うん、
で他にもですね、うん、こういうふうにあるものを盗んで、うん、まあ幽霊が今回そうでしたけれどもたたりとかね、
うん、
そういったものにちょっとまつわる話もあるんですよ、
うん、
これ海外なんですけどクランクインというですね、まあ、サイトがこちらの記事を上げております。ホラー映画のですねパイオニアドイツ人映画監督のですねムルナウ氏がいるんですね、
うんうんうん、
このムルナウさんなんとお墓からですね頭蓋骨が盗まれていることが明らかになったっていうんですよ、
うん
うん、これはですね泥棒はベルリン近郊のシュタンスドルフという場所にある墓地、
うん
ムルナウの一族の、まあ、墓を掘り起こして、
うんうん、
金属製の棺桶を開けて、
うん、
頭蓋骨を持ち去ったって言われてるんですよ、
うん、
なんでって思いません？そもそも頭蓋骨を盗むって、
うんうん、
これこそ売れないじゃんどこにも
なんかねだからそれこそ前だとその儀式とかさ、
はいはい、
あとはなんかそれをすりつぶして、
うんはいはい、
薬にするとかさ、はい、
ありましたね。
そういう系の話しか思い浮かばないね。
オカルト IQ が高いですね。じゃあどうして盗まれたかね、
うん
話させていただきますけれども、うん、現場にはですねなぜか蝋、
うん、
の残骸が残されてたんですって。
蝋の残骸、は
あうん、なんでこれって思ったんですよ、
うん、
不自然やなと、
うん、
盗むだけやったら別に牢なんか度外でもええのになぜか牢が残されている、
うんうん、
方言すごかったね今、
うん、
岡山の
いやいつもだよ
いやその
え
久しぶり出たなと思って岡山出るときに、
うん、
この言葉は絶対に伝わらないなと思ったからあときつく聞こえるかなと思って、
うん、
え俺使わなくした言葉があるんですよ、
うん、
度外でもええってあんま言わないよねどうでもいいってなんですよ。
まあ言わないけど、うん、
度外でも
いいなんかわかるよ。
あ、本当です
か。あのニュアンスは、
うん。これ伝わらなかったんですよ。うん、ちなみにね、度外でも久しぶり言いました。これ18以来ですけど。
めちゃくちゃすごいね。う
ん、ね、まあ、まあ、そんなこと度外でも、うん、ええですよね、
うん。
はい。でですね、まあ牢がある、うん、頭蓋骨がオカルトの儀式のために持ち去られたのではないかという憶測が飛び交っているんですね。だから大正解なんですよ、
ね
うん、荒らされていたのはムルナウの墓のみなんですよね、
うん、
そのだから誰の頭蓋骨でもいいんであれば、うん、ムルナウさんの頭蓋骨だけ持っていくなんてことはないと思うんですよ、
まあ、まとめて持ってくるなりなんかしら、ね、できるもんね。
しかもこれがホラー映画の映画監督ですからんって思うわけですよね、
うんうん、
他の家族の墓には全く手がつけられていないっていう。で捜査当局は泥棒が意図的に彼の頭蓋骨を狙ったんじゃないかっていう、
うん、まあそうだろうな。
でこれ驚きなんですけど、
うん、
ムルナウの墓が標的とされたのは初めてじゃないんですよ、
うん、
墓地の管理者はムルナウの残りの遺体を別の場所に移すべきかと検討していると、
うん、
もう何度も何度もこれ標的にされて盗まれかけてるんですよね、
はいはい
うん、それで棺桶を永久に開かぬように閉じてしまうということも選択して上がってたんですって、
うん、
でこのムルナウさんそもそもねストーカーのあブラムストーカーの小説ドラキュラがあるじゃないですか、
うんうん、
ドラキュラを原作とした1922年のサイレント映画吸血鬼ノスフェラトゥだとか、
うん、
他にも21本の映画作品を残していて27年にはサンライズでアカデミー、賞芸術作品賞も取っているだけれども、まあ、あの事故で42歳で亡くなっているという、うんまあ、このですねムルナウさんの頭蓋骨を盗んだのは誰なんだっていう、
まあ、ファンだろうね。
うーん
その生き返らせようとしてんじゃない
。ああなんですかね、うん、まああとでも生き返らすにはあれですからね頭蓋骨と大腿骨が2本必要なんですけどね。
あああのあれね
海賊
なんだっけ バッテンのやつね、
う
ん、
そう海賊みたいなやつですけど、はいはい、その3つの骨があったら何度でも蘇るみたいな儀式はありますけどね、
うん、
だけれどもなぜそのムルナウさんをまあ蘇らすとしても何が目的なのか分かんないっていう
新作みたいにしよう最新作を
失礼ですけど、
うん
もっとおもろい監督おるやろ
いやいや分からんけどいやいや狂心的なファンは
いやいや
いるだろそら
今さら白黒のサイレント映画見たいか
もうそれはすごかったでしょ、うん、
ノスフェラトゥ、
うん、
やろう、まあ、あの
最近やってたけどノスフェラトゥ、
あ、本当ですか、うん、僕も白黒のやつはね、なんかの時に見たことありますけど、
うん、
おもんなかったけどね
でも時代が違うから、
まあまあそうそうそうなんですよ、うん、はぁーのやつでしょ、いやいや有名な、
いや 今、ね、スターウォーズの 最初の見てさ、映像大したことねえなっていうのと、
あ、そうそう、
一緒だろそれ。
なんかあれってあれですよね、どっから見るって進めんの難しいよね。
あ、スターウォーズね、
うん、スターウォーズね、うん、他にもあるんです、
はい、
盗まれごと、
お
う、うん、悪いことが起きるぞと言われている白いヘラジカを撃ったハンターっていう話があるんですよ、
うん、
ね、カナダのですね、一部先住民らの間で神聖視されていた白いヘラジカがですね、
うん、
ハンターたちによって撃ち殺されてしまい、ネット上で大きな批判が集まっている、
うん、
ということなんですね、
うん、
こちらがですね、海外のニュースで報じられております、
うん、
ハンターたちはですね、白いヘラジカの持つ重要性について知らなかったって言ってるんですね、
うんうん、
自らの行為を償いたいと話している、うん、ノバスコシア州でですね、殺害殺されてしまった白いヘラジカはですね、その近くの町のランツというですね、剥製のお店に持ち込まれるんですよ、
うん、
この剥製のお店というのはヘラジカの死骸の写真を撮影してソーシャルメディア、フェイスブックに投稿するんですね、
うん
うん、ヘラジカが撃ち殺された時のニュースは瞬く間に広がっていくんですね、
うん、
投稿先のページには1万件ほどのアクセスがあって、うん、ハンターたちに向けた厳しいコメントが多く寄せられている、
うん、
白いヘラジカは、まあ、神の使い、
うん、
あのような美しい生き物を殺すことができるなんて信じられない、さぞかし鼻高々だろう、恥を知るべきだだとか、
うん、
ある仲間のハンターはコミュニティにとって神聖しかつ尊重されているものがなぜトロフィーなどになり得るのだろう、首のことトロフィーって言うんですよ、うん、
トロフィーハンティングっていうかね、
そうそう、うん、と述べ、大きなショックで悲しみに暮れたっていうふうにコメントする、
うん、
ヘラジカの死骸が持ち込まれたランツの複製店の店主によると、うん、ハンターたちが白いヘラジカの重要性について知っていたら撃つことはなかったんじゃないかなと語っていると、
うん、
まあ、ハンターも反省してるんでね、
うん、
店主はですね、まあその AFP というですね、ニュースに対し、白いヘラジカを撃ち殺すと悪いことが起きると一部の人間は信じているようだけれども、
うん、
ハンターたちはそのことについて全く知らなかったんですよと述べる、
うん、
またハンターたちは償う気持ちもあることを明らかにしている、
うん、
ハンターの3人がいるんですけど、
うん、
地元先住民のミクマックという先住民がいまして、
うん、
そのミクマックの人々に謝罪して毛皮を手渡すことを約束、
うん、
毛皮はヘラジカに敬意を表すため、そして悪いことがもう起きぬよということで呪いを解くためにあの、まあ、あ予定されている儀式があると、
うん、
それで使われる、
うん、
ハンターたちはヘラジカの頭についてはトロフィーとして保持するとしている、
うん、
自分で持つって言ってるんですよ、
うんうん、
返さずにね、
そう、うん、
地元の先住民のリーダーはですね、カナダ放送協会CBC に対し、
うん、
白いヘラジカが殺され人々は激怒している、どのような方法形状況においても我々は白いヘラジカに危害を加えることはない、彼らは我々のコミュニティで何か重大なことが起きると知らせに来てくれた自分たちの先祖かもしれないからだというふうに語っていると、
うんうんうん、
まあ、悪いことが起きるとされているから、まあ、ビビってね、ハンターは、まあ、毛皮は返すって言って振ってると、まあ、トロフィーは自分で保持すると言っているという、まあ、ニュースがあるんで、まあ、少し前の話なんですけどね、
うん、
その写真があるんですよ、
うん、
それがあのこれ真っ白のね、まあ、ヘラジカですからね、うん、かなりごっついですから、
うん、
もうこれを撃ち殺してで首をグッと跳ね、うん、そしてまあ毛皮にしてっていう話なんですよね、うんうんうん、
なるほど、
いかがですか。
え、まあまあ、まずそんな何のためにやったかにもよるというか、
うんうん、
その別に食うために取ったって言うんだったら俺は別にいいかなと思うんだけど、
うん、
なんかそのただハンティングで楽しむためだったら、
うん、
まあ、それ相応の、
まあね、
批判は来るだろうねって思うけど、
そうですよね、まあ なんていうんですかね、狙っちゃいけないって知らなかったとはいえ、
うん、
まあ白いヘラジカがいたら確かにね興奮するの分かるんだけれども、うん、あの先住民がいて、
うん、
で白いヘラジカこの動物は狙っちゃいけないっていうのって調べると思うのよ、
まあ、あ調べるそのやるときに、
うん、そうそうそうそう、うん、例えば白い、トラとかね、うん、ホワイトジャガーみたいなやつとか、うんうん、ああいうのは絶対あかんって言われてるの分かるじゃない、
うん、
あの現地でね俺分かってたんじゃないかなと思うけどね白いヘラジカ狙っちゃいけないって、
ま
あ、分
かってるかもね
そんな
だってその、要は法律で禁止されてるとかってことじゃないってことでしょ、
う
ん、その、
う
ん、
そう、まあ、ルールですよね、うん、先住民のね
いや
俺は知ってたんじゃないかなと思うけど本当は
まあアルビノ種とかはやっぱり狙われやすいよ ね
ほんでまあこんな批判が来たから、
うん、
ちょっとってなってっちゃうかな
あとだって首は持って帰ってんでしょ
そうですよ
だから別に反省って感じのない気するけどな、うんうん
ただ単に、まあ、反省はしていて、うん、悪いことが起こるのが怖いから返す、まあ、儀式があるからね、うんそれに合わせて返すって言ってんだけれどもなねそれってちょっとねモヤモヤが残るそんな、まあはい、ニュースでございました、はい、続いてですちょっと岸本さんのね過去話した話にも関連するお話なんですけど、
はい、
鬼越トマホークさんの YouTube がありまして、うん
はい、
そこでゆっユッティさんが出られてるんですね、
うん
うん、ユッティさん本名知ってます
ユッティの本名
はい、
高木、
うん、ユーだから
高木
ユーだから、ユッティだから
ユーと
あー惜しいユーパなんですね
ユータ
名字がちょっと違うんですけど、
うん、
このですねユッティさん〇〇ユータさんというお名前なんですね、
うんはい、
俳優の名前じゃん完全な名前負けだなとかって、まあ、自虐みたいな、ねうん、ことも言ったりとかいじられたりしてるんだけれどもその名字がちょっと変わった名字なんですよ、
はいうん、
そしてこれが戦国武将の末裔だということが初めて知られるんですここで
ほう
実は俺って言って、
うん、
でおじさんから巻物みたいなものを見せてもらったという確かな情報まであるって言ってるんですよ、
うんうん、
だからどこかに枝分かれしたような家系ではなく、うん、きちっとその武将の巻物があるっていうことは本家やと思うんですよね、
うんうん、
そこの武将のね、はいはい、これが驚きの人なんですよ
ほう
超有名武将
徳川
いやいや違います徳川は違いますもう一人で十分ですパーティーちゃんで
織、
うん、
田だ
違います
小
田もあれだけでいいですあのアイススケーターだけ
でいいです信成で、
うん、信成でいいです本当は違うかもっていうね
そういうタイプじゃないの
あでも
今まで出てきてない感じ
時代はまあ同じぐらいだけれども、
うんうん、
いますね、
うん、
東道高虎なんですよ
ああそれで俺がって言ってた
そう以前ね東道高虎の話をしてましたけれども、はいはいはいうんうん、東道高虎ってもう超有名武将なんですよ、
うん、
その末裔なんですって
若智子
が若智子が
へ
確かに東堂高虎さんって、
うん
まあ、頭がよくってね、
うん、
いろんなところに移り住んでいて、うん、ちっちゃいことは気にするなんてそっから来てんのかな
あ
それで生き残ってますから
いや気に しないとダメですむしろ
いやだからちっちゃいことは気にするなだからこの武将から別れて別のとこ行きましょう若智子若智子とかじゃないの
あそういう意味なの
そう
若智子会おうみたいなこと
あそういうことかな
分かんないけど若智子なんか意味がありそうな気しちゃうなそうなると
ちょっと調べてみますね、
うん、
若智子の意味ね、
うん
うん、若智子
何若智子ってい
やー分かんないですけどねあ若智子は、
うん、
ある3つの言葉が連なってできた言葉です
ほう
はいこれは、
うん、
若さ、
うん、
若さね、
うん、
若智が力、
うん、
そしてこうが根性若さ力根性がグッと一個の言葉だったら若智子なんですってなんやそれ
いやそれでも意味わかんないけど
若い力の根性これが若智子ですね
ちっちゃいことは気にすんなっていう、
うん、
若い力の根性で、
はい、
みたいなこと
そう若智子若智子っていう
そんな意味があったんだ
なんかブラック企業みたいな若智子若智子ね
ジャンプ世代だろうな
あ確かにね、うん、あれありましたもんね努力マン、
うん
勝
利マンとか
友情マン、うん、勝利マンが合わさって三本柱マンってねそうそうお父さん
ラッキーマンね
そうありましたけれども、はい、ラッキーどうでもいいんですよ、
うん、
以上なんです。どう
でもよくない。その情報だけなの。
以上なんです。いや、東堂高虎さんのっていうの、これすごくないですか。
いや、まあまあすごいけど。
今まで言わなかったんだっていうね。
まあなんか、あれなのかね。その。
言っちゃダメみたいな。
うん。なんか、だって、ほら。だって、ちょっと、そういうところに傷がつくみたいになるんじゃないの。芸人やってるってなったら。
あ、家に？
うん。
いやどうなんでしょうね。
だっていい家柄ってことじゃない
の。まあそれはいい家柄でその巻物が残ってるっていうくらいやからね。
がバンダナしてさ、うん、若ちこ若ちこやって
る
んでしょ。ち
ゃいことを気にするなって。
それはちょっと言いづらいんじゃない、
お前なんか芸人やってるらしいなみたいな言われてね、お前、カトゥーだけには負けんなよって言われたりとか
ピンだしね、
カトゥーね、カトゥー、カトゥー直哉さんでしたっけ、
うん、
懐かしい、
やってるよ。
あなた何でしたっけ、カトゥーさんは。どういうおげんこーでしたっけ。おげんこーですよね。そうそう、懐かしい、カトゥーなおやさんね。もういいんです、そんなことは、はい、カトゥーなおやさんはいいんです、もう。あ、今やってるんだ。
いや、面白い。前になんか見て、ちょっとなんかで、
はい、というですね、まあいろいろと、はい、物を盗んだりとか、あと物を傷つけたりして、
うん、
ちょっとね、バッシングがあったりとか、はい、まあ、いろいろあったっていうお話を。
ユッティは何だったね。どのジャンルに属する
の。どうしても言いたかったんですよ。
ああ、そうすか、う
ん、はい、若智子がね言いたかったんです、
うん、
以上です、
はい、
ありがとうございました。